さあさあさあさあさあボードゲームファスということで木曜ゲーム会アフタートークステイチューン。ああちょっと早かった。はいどうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ西洋からお届けしている木曜ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野佳代と、
あなたの心の敗北トークにテッションがお送りします
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ西洋からお届けしております。はい、はい、ということでお疲れ様です。
お疲れ様です。
なんで詰まったの
一瞬何やったっけ
あマジか、ド忘れ。
完全に記憶が飛んでしまった。
なるほど、ガチのド忘れだったんです
ね、うん、はい、何やったっけってなって
ということで木曜ゲーム会10月10日、169回目の開催ということで、はい、そうですね、では、9回刻みの
キリバンゲッタの
ね、キリバンゲッタのね、この方にお越しいただいてます。では自己紹介どうぞ。
はい、別に9回刻みではないんですけど、風です。お久しぶりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあね、レア度で言ったら SR ぐらいの風さんですね。
そうですね。木曜ゲーム会だけで言うと、そうですね。
レア度的には SR ぐらいかな。
でも、まあそうか。まあ出てない人は数えないとしてね。
いや、例えばアキラさんぐらい出てきたら SSR ぐらいにな
る。ああ、そっか。アキラさんは1回だけか。
そうですね。
そうですね。
まあそんな。イカさんがだからノーマルレアぐらい。もはや。
まあ5回ごとぐらいに行ける
し、何やろうな、何かこう誰も得しない番付みたいな
ガチャ排出率番
付、そう、何か誰も得しない感じがすごいですね、はい、ということで、まあイカさんがコメントでアンコモンですって
言ってアンコモンやった、
アンコモン、はい、ということで、本日の参加者は、まあ風さんもいてくれて、
10名ですね、
10名さん、
ね、8名だったんですけど、
はい、
お二人飛び入りで、
うんうんうん、
まあ普通にお店に遊びに来た感じでいらしてたんで、まあ説明して、うん、まあ、ゲーム会でやったら今ちょうどたまたま今日8名やったんで、
うんうん、
参加できますよって言って、
うん、
言って入っていただいて、
はいはいはいはい、
でまあ結局まあひとしきりちょっと遊んで途中でまあ帰られたんですけど、
う
ん、
あでしたね、
まあもともとそんな長いするつもりで来てたわけじゃないから、まあそんな感じでしたね。で、
ね、
遊んだゲームが、
はい、
パールトランスジャパン、4人じゃ足りない妖精パーティー、サンファン、ディープブルー、お邪魔者、シャドウレイダース、ノイ、ラマ、ライスラ、マンマミアというわけで、
はい、
なんか
何の音ですか、
分からへん、
マリオでもいるんかな、
最後マンマミアってくるのかと思ってそうでもなかった、
うん、そこは抑えたちょっと任天堂さん的には先に行かないで、
まあそんな感じで、
パールやりたかったな、
まあ、やったことないですか、
パールやったことないんですよ、
すごくシンプルなゲームでいいですよ、うん、
僕もやってないよ、
あそうですかざっくり説明すると、数字の書かれたカードがあるんですけど、うんうん、その数字に、まあ、あの真珠の色がいくつかあって、赤とか青とか黄色とか、であのやれることは取るか出すかなんですよ、
うんうん、
カードを取るかカードを出すか、
うんうん、
でただカードを取るのに、あの手持ちのカードが10枚を超えてはならない、
はいはいはい、
はいはい、まあジャイプルみたいな感じですね。ジャイプルもあれ、カード市場からカード取るときに7枚超えてはならない、
うん、
要は宝石のきらめきとかだと取ったら返していいよってあるじゃないですか、
うんうん、
10枚超えたら返せばいい、
はいはい、
返してた返せない、
なるほど、
取れない、
もう取れない、
ロックされちゃうんですね、
はい、ロックされちゃう、
うんうんうん、
なのででカードを取るときは6枚場に並んでるんですけど、うん、同じ色を全部取るっていう、
うん、
色を指定して、だからアズールみたいな感じです、
うんうん、
あのタイルの上のあれを指定したら赤って言ったら赤を全部取るみたいな感じで、指定したやつを全部取るんですけど、
はいはい
はい、手持ちのカードが例えば6枚持ってて、
うん、
場に並んでる赤のカードが4枚あったとしたら、
うん、
まあ、取れるんですけど、
うんうん、
たまたま赤のカードが全部6枚あったとしたら、
うん、
いくら欲しくても取れないっていう、
まあまあ
いう感じで、
うんうんうん、
これがカードを取る、
うん、
で、カードを出すときは一色だけ好きなだけ出せるという、
うん、
まあよくある出し方、
うんうん、
同じ色だったら何枚出してもいいよっていう、
うんうん、
で出したらその数字そのまま全部点数なんですよ、
うん、
まあ、出せば点数、
出せば点数、めちゃくちゃ分かりやすい、
うんうん、
だから1のカード5枚出したら5点です、
うんうん、
それだけ、
うん、
ただ出したときに場に並んでるカードと別にボーナスカードみたいなのがあって、
うん、
そこに数字が4から9まで1枚ずつ4、5、6、7、8、9たって、
うん、
5から8までは2枚ずつあるんですよ、
うん、
4と9だけ1枚だけ、
うんうんうん、
でこれは自分が出したカードの枚数を数えて その枚数に合致したボーナスカードがまだ残ってたらもらえるっていう、例えば1を5枚出しました、じゃあ5点ですね、5枚出したので5のボーナスもらいますみたいな。ただこれは5ぴったりじゃないともらえないんですね。仮に黄色のカード7枚持ってて7枚出しても5はもらえないですね。7のボーナスがもらえるんですけど、7が売り切れてたらもうもらえない、だったら5枚でいいやみたいな。
黄色7枚を5枚で出したらできない
と。あ、それはできます。だから同じ色なら好きなだけ任意で、別に律儀に全部出さなくてもいい、ボーナス狙いで枚数下げてもいいですよと。
なるほどね。
いう感じでやっていくだけのゲームです。
やけどなんかこう考えどころがあって、
そうですね、10枚しか持てないっていうのが結構厳しいですね。前の人がたまたまそのカードを取ってった時にごっそり入れ替わることがあるんですよ、その時にちょうど自分の欲しい色がどさっと出てきてもですね、10枚超えるから取れないってなってしまうんですね。
なるほどね。
あとそれを見越してうまくそのタイミング見計らって先にカードをどさっと出しておくと、次手ぶらに近い状態だと一気に場が入れ替わった時にガサーッと全部持っていけるんで、うひょーってなりますそういう時に1のカードやったらまあうひょーってならないですけど、2のカードとかが6枚ぐらいバラッとめくれたらやったぜー全部持ってったりとかできるんで、同じ色やったらね、
はい、
2のカードでも何色かあるんで、で一応1枚だけあの 1種類だけ0のカードっていうのがあって、出しても0点、黒色のカードなんですけど、これはあの取るときはまあ黒として取るんですけど、出すときは唯一どれに混ぜてもいいよっていう、だそれで混ぜることで枚数合わせてボーナスカードが狙えるっていう、ただ出しても0は0、ただ枚数出せばボーナスは取れるっていう、それをうまく使ってあのボーナスカードどんどん取っていくっていう、ほんまに出すか取るかだけの。
ボーナスカードはその4枚で取れるボーナスカードは4点ってことです
ね。4点です、そのまま、まんまですもん。だめちゃくちゃ分かりやすいです。で全部ゲーム終わったら最後に手持ちに残っちゃったやつはマイナス点になります。はい、
それも額面通り、
額面通り、だゼロは残してもゼロ、ただ引き分けた時はあの持ってるカードの枚数が多い人が勝つっていう、まあでもまあまあ引き分けないです、出した方がプラスになるんで、
まあね、
っていうのでね、めちゃくちゃシンプルな、なんかジャイプルをもっとキュッとさらに削ったようなゲームですね。
なるほど、という説明を以前の回でやってた気もする
けども、やりましたね、
はい、それちょっと振っちゃった感じです
ね、うん、なんかね、やるんやと思ったら聞いてんけど、
いや、やったことないって言われたのに、
でも今度からこれでインストなしで遊べる。
まあね、ほぼほぼこれインスト終わったようなもんですから、ちょっと若干細かいとこありますけども、
そうそう、俺はインストだけを2回聞いてるじゃない
まあまあそのうちやりましょう。
そうですね、
はい、ゲーム会でもぜひ回していただきたい。
そうですね、ファールね、
あの本当にあの初心者に出しやすいですね、もう数字だけやし、
そうです、
ね、特殊な効果も何もないんで、
まあ、パールやってる中で、まあ、僕も途中であのラマとかもね出したりしながら、
そうですね、
まあ、それこそ簡単なカードゲーム系のやつでねやったりしてましたね。
あとはお客さんでドミニオンとかやって結構好きですとか、重めのゲームが考えるゲーム好きですっておっしゃる方がいたので、
はいはい、
まあじゃあ3本やってみようかなと思って出したら、まあよかったって言ってましたからね、負けちゃってもう一回ちょっとやりたいとかって。
そうですね、初めて
やったんで、ちょっと手探りでやってて、まあ、もう一回やってみたいって言ってたから。
そうですね、3本は結構実力というか、あの知ってる人との差が、
まあそうですね、
点5点とかそういう差でしたから、
まあでも触れてみるとね、ちょっとどんなゲームか分からない
で、ね、そうまず第一本ね、やっていただいて、
はい、
まあ、3本はね、サンファンの班によってかなりプレイ感が変わってしまうので、新しいサンファンと古いサンファンやとカードの内容がかなり違うんですね。そ
う
ですね、
うちにあるのはリャン班なんでね。
ああ、どっちもあるってことです
ね。あ、いやいや、第二班。
ああ、
二班やからリ
ャン班。
マージャン用語です。
ああ、なるほどね。はい。
で、ディープブルーは、はい、昨日買ってきたゲーム、昨日じゃあ
一昨日
買ってきた新作ですね。
はい。
はい、デイズ・オブ・ワンダーから出てるゲームで、
うん、
まあ、あのいわゆる海の底に潜ってお宝、沈没船からお宝を取ってこようっていうテーマのゲームで、私たちはその沈没船を潜水する船 うん、まあ、乗組員みたいな感じですね、
はい、まあ、船を走らせてて、まあ、潜水自体はでも多分自分でやってるのかな、
まあそうですね、
はい、あの人というか潜水艦とかじゃなくて普通に潜水
艦
潜
って
人が潜って撮ってるって、
はい、多分酸素ボンベとか背負って、あと森とか掲げて、
で、まあ、一応なんかデッキ構築みたいな感じでお買い物市場みたいなところから人をどんどん雇い入れていって、うん、
カードですね、
はい、カードを買っていって、うん、でそのカードもなんていうかカードでカードを買うみたいなね、あの人自身にお金のマークが入っているやつを出すと、うん、まあ、お買い物ができる、あのあれに似てますね、あの国津屋の、名前出てけこの間遊んでたんですよあの探検していくやつ、エルドラドエルドラドが、ね、お金のカードがあって、うん、
はいはい、
お金のカードを出してそれでお金、あのカード新しい探検家を買っていってって言ってデッキを増やしてくる、
だから どこかその 確かに、
まあ、どこかしら全部似てますけどね、
あ、まあ、あの今言ってたそのドミニオン的なそのカードを出してカードを買っていくっていう、で自分のデッキを作っていくような感覚 で、
ね、潜水艦じゃないわ、船のデッキを強くしていきつつ、うん、ただあれちょっと変わってるのが、あの山札全部なくなったらじゃあシャッフルして新しい山になるのかと、そうではなくて、
うん、
自分のアクションとしてあの山をシャッフルして3枚だけ引くっていうのをしないと取れないんで ね、
まあ、あのさっき使ったカード返したいと思っても、ランダムで3枚しか返
せ
ないっていう、
デッキが増えすぎた増えすぎたって全然欲しいカード引けないんですよ、ね、
そうですね、
で自分の手番来るためにもう一回3枚引きますとか言って、うん、なんかアクションを無駄に消費させられるっていう、
3枚だけですから、そう、何枚デッキがあっても、
ね、かといってあのカード少ない状態で海に潜るとあんまりいいものが取れないっていう
ジレンマがあって、まあでもカードでね、あの点数をもらえたりとか、あのカードじゃないとこで点数もらえたりとかもあるから、
そう、
ね、まあ、いろんなその点数要素があって、ただそれを、ひたすらその、あの袋の中から、宝石トークンを引いて、運試しをするっていうだけなんで、
割とあれ定位感がすごいですね、
はい、まあ定位よりはまだマシかなと思いますが
まだどうにか、あの何でしょう、あの
その事故を防ぐ、
セレスティアみたいにカードを出せばしのげるっていう、
そうそうそう、事故防ぐためのカードっていうのはその保険があるので、
テーベは引いて終わりですから、
ね、そうですね、テーベはあのもう防ぎようもないんで防ぎたかったらなんか回数を増やすとかになるので、まあまあでも、ね、
テーベというか、だからあれか、あっちに近いのかな、これまた出て
こない、これも出てこ
ない、これも出てこない、インカの黄金、
ああそれでいいのかな、インカのことを言おうとしてるのかなと思いながら見て
あれの、まあ、トラップカードが言ってみればどこで引き下がるかっていう、
ああ、まあそうです
ね、話ですよね、
はいはいはい、はい、まあというようなね、まあ、最近出た新作、ホビージャパンさんから出てる新作です、
そうですね、
まあ、一応私がインストして今回立てましたけど、
まあ、今げたゲームが好きな人にはまあ向いてると思います、
うんうんうん、うん、
そういうのが大好きっていう人には
ガチャゲ
ーガチャゲー、
はい、
まあ、ディープブルーということでね、まあ結構本当に、ね、1回 そのお宝取りに行きますって言って、あの速攻で死んで3点しか取れませんでしたとかひたすら潜り続けてあの58点ぐらい取りましたとかいうのは
めちゃくちゃ、
まあ、58点は僕がそのぐらい、
まあ、夢がありますね、
はい、
いつでも逆転できる
僕も1回やった時はなんか20何点取れるチャンスを不意にしたり
してましたね
一発で不意にしてましたね、
はい、ただなんか奇跡的に今日やった時は、トップは114点で2位が113点 で3位が107点っていう、
まあ、割とバランスがいいゲームなのでは
のかもしれないですね、ただ
そのそれぐらいいくんじゃない
かな、で僕は2位になったんですけど、僕は113点だったんですけど、ちなみに僕最後のラストチャレンジでもらえた点数3点です。
あじゃあ普通に取れてたら勝ってたか
も、普通に取れてたら勝ってたんでしょうねまあそういうゲーム、
ね、まあ楽しいですよね、
そうですね、もう運試しのゲームだと
やれば気楽にできるんで、
はい、
はい、
というようなことをまあまあいろいろやりましたねっていう形でちょっとコメントをね頂いてるのに15分近く放置してるのでちょっと読んでいきましょう。コメントいただいております。こちらを結構来てる、山下子さんがこんちゃーの、はい、こんちゃーの、麻生さんがこんばんは、
こんばんは、
はい、こんばんは、いかさんこんちゃ
ー、こんちゃー、
はい、こんちゃー、爽やかありがとうございました。初見だパピタッソ、パピタッツハビタッツうん、呼びづらい、はい、ハビタッツ、で夜勢楽団さんがこんばんは、はい、こんばんは、で、プーさんがこんばんは、
こんばんは、
はい、こんばんは、 ちょっと一瞬だけ全然関係ない話するんですけど、よろずや楽団さんが毎回こんばんはって言ってくれてたりするそのなんか後にカッコ S ってついてるんですけど、はい、おそらくはあの中の人の三条馬さんの S だと思うんですけど、
そうですね、
ただ事実上これ多分ここのカッコが A になることが多分ないと思うのが、あの A である浅田さんが普通に入っているので、これ実は S はいらない可能性
が、いや他の方には分からないかもしれない。
あ、なるほど、他のコメント
を、まあ、言ってはいけなかった、
え、
わけではない
。ああ、いや別に隠してることではないと思うんですけど、
ただその料理学田さんのこのカッコ S は、うん、三条馬さんだと知らない人にとっては何のことかよく分かってない。そもそも
そうですね、そもそも、はい、もしかしたらあのなんか特殊な顔文字なんかなと思われてる可能性
が、 S とか A とか書かれてもそもそも何のことかよく分からないのが多分大多数だと思います。
ああ、なるほどね。なんかあの変にあのコメントいただいてるのにダメ出ししてるようになってきてるので全然そういう意味はない。解散解散いや別に攻める意味じゃなくて、なんかこうふと呼んでた時に、あ、でもこれってなくてもいいのかもなとちょっと思っただけでした。はい、でプーさんこんばんはって言ってくれてて、はい、で飯野さんが、こんばんは、はい、こんばんは、はい、飯野さんは昨日お会いしましたね、こんばんは、で熊の時熊さんこんばんは、
こんばんは、
はい、こんばんは、さあいさささあい、はい、イカさんが、アンコモンですって言ってくれてますね、はい、で山地孝夫さんがレア度があるんやわらわら、そう、もうまた
この話、
もうこれ言うからなんかゲストに格付けみたいなついてあるじゃないですか。はい、のすけのさんこんばんは、はい、こんばんは、ワンちゃんさんお疲れ様です、はい、お疲れ様です、大ちゃんさんライブ間に合ったけどポイントはない、お、あ、本当だ、あれ、あ、珍しくあのあれですね、あの延長コインが入ってないですね。
あ、まあ通常回ですね。
そうですね、なんかでもこれね、あの最近なんですけど、あの始まった瞬間からマックスの場合が多くて、
あ、前の残り、
うん、多分そうかな、前の残りなのか、なんかいつの間入ってたのかなんですけど、今回だから全くのゼロなのがなんか結構珍しいなと思って
ですね、
はい、で麻生さん、新アリアになりたい過去 MTG、
そうなんですね、
確かそうですね、一番上かな、新和レア、はい、レア度では MTG ではそうですね、山地孝夫さん、パールは回しやすいから重宝してる、あ、なるほど、ね、そう
です
ね、
すごい遊びやすい、う
ん、今の聞いたらそんな感じですね、
うん、
す、長く遊べそうなゲームですね、
うんうん、で浦真子さんが、顔持ちだけでの挨拶、
はい、
仲間みたいな状態になってますね、はい、でシムさんが、ん、今日は早い、
そうですね、今日意外と皆さん早く、まあ、11時過ぎぐらいにはお帰りになったんで、
そうですね、
割と早く始められた感じ
です、ね、ほんまや、早いですね、お早い始まりですございます、あさとさん、バレた、しかしたまに混ざります、よろずや楽団の A ということで、あさとさんが内情を説明してくれました、ありがとうございます、シムさんが S じゃなくてド M らしい、さあいさささあい、なんかこうごまかしてる感じですか、これはさあいさささあいでごまかされてる、ヨルザヤガクタンさんがド M ではないという主張です、 S と書かれてますが、はい、何の話や、
触れない方がいい、
触れないでおきましょうか、はい、山地孝夫さんが、じゃあとりあえずの茶ということで、お茶もらいました、はい、梨の味や、
いや
うまい、はい、浦真子さんが明日行きますということで、お、
え、明日昼間ですか？
ここで予約取るんですか？ラジオ
で、いや明日ね、意外と予約が結構入ってるんで、
お、なるほど、
あ、まあ、ね、昼間やっても、うん、まあまあでも大丈夫かな、浦真子さん一人やったら、うん、大丈夫です、はい、
そうですね、浦真子さんやったらね、あのビップ席が多分あると思う、
大丈夫です
適当なこと言ってしまった、よろずや楽団さんがコンティニューコイン、 ありがとうございます、これはあさとさんの分ということで、お、やばい、殴られてる、
とどめ刺されるとどめ刺されるやつや、
やべえやべえやべえ、これ多分3回ぐらい殴られるやつですね、はい、さわやかれたしたくさんコンティニューコイン入れろと言われたので、言ってないよ、別に珍しいな
って、宮野さんがあれを言った瞬間にいろんなものが飛んでました、
ね、あ、マジか、入れろっていうの最速なんやなっていう
そんなわけではなかったんけど、珍しいなと思って、
罪作りには男宮野、
いやいやいやいや、なんかすまんね、ごめんね、ありがとう、
シムさんが違った、すでにこんな時間なのか、まあこんな時間です、
あ、まあまあまあということで、なんかコインありがとうございます、たまったたまってしまいました、
コインがたまってもうワンプレイだ、ドン、
おお、ドン、もう一回遊べるドン、はい、ということで、で、はい、まあ、ゲーム会の話は
戻りますか、
あ、戻る、こんなとこかなって言おうとしてんけど、今
こんなとこですか、こんなところから、じゃあ何の話を、右まぶたの話ですか、
右まぶたの話はアフターアフターだと言ったでしょ、
アフターアフター、ま、これ延長した後にさらにアフターアフターまであるんですか、
あ、お それはちょっとやりすぎやな。うん、いやしなくていいんですよ大体。別に右まぶたの痙攣は、はい、あのたまに起こることです。
うんうん、
はい。
お疲れなんですね。
そうですね。まあ多分疲れてんのかな。うん。でね、コメントいただいてますよ。ですね、浦真子さんから受け攻めというコメントで、はい、さようでございます。最近ちょっと僕ツイッターなどなどで、皆さんをちょっとあの にぎやかにさせてしまってる、お騒がせか、今それは出てこんかった、お騒がせし、ま、せさせてしまっているかもしれませんが、受け攻めですね。こちらそのゲームモブプラスという私の、まあ、個人サークル、
はい、
で、11月の23日にあるゲームマーケットで、まあ、初売り 初販売する予定なんですけど、はい、まあ、一応あのネットの方ではあのキャンプファイヤーさんでのクラウドファンディングとかもしていて、うん、まあ、そちらではあの一応送料無料であの そのお家の方にお届けするサービスもしてますし、まあ、さらにその先着20名様にはちょっとお安く手に入ったりとか、あるいはあのアクリルスタンドのおまけをつけてちょっとお値段安くしたりとか、うん、まあ、などなどいろんなサービスをクラウドファンディングねさせていただいてて、まあ、さらに言うとあのこのクラウドファンディング一番お高いプランの方は一応2万円で、ゲームが10個買える、まあ、1個2000円一応希望小売価格が2500円の予定ですので、まあ、ちょっとお得に買えるんですけど、
お店さんに買っていただいて、
そうですね、店舗様向けなんですけど、
店舗に
向
け
そういうこと、
はい、まあ、ただただただ、別に今ごめんなさいこれ言いたかったわけじゃなくて、今一番高いプランって言った時にあ2万のやつあったっていうのでなっちゃったんですけど、その5555円、ほうほう、5555のなんかちょっとネタみたいなプランの話をしたかったんです。このプランが一応ゲームが1個ついてきますと、
はい、
で、あとあのアクリルスタンドも、つけますよと、
うん、
あのアクリルスタンドはあの美咲ちゃん、八重島美咲さんっていうあの一応イメージキャラクターですね、はい、受け攻めイメージキャラクター八重島美咲ちゃん、あの女装したメイドさんなんですけど、
はい、
まあ、これがあの諏訪有沙先生の書いてくれたすっげえバチクソ可愛い有沙ちゃんじゃない混じった美咲ちゃんそう、有沙ちゃんもまた別にいるからややこしくなるんですけど、
作者というか絵の人とは別に、
そうそう、諏訪有沙さんもいるし有沙ちゃんもいるので有沙ちゃんはあのなんか本名有沙ちゃんなんですけど、うん、なんかあのなんかラゼストさんの関係なのかな、まあよくわかんないですけどあのボードゲームキャラクターみたいなのもまたいるんで、それは全然別なんですけど、まあその特別なプランで、まあ何が言いたいかというと、それにサインをつけるという話がありました。一応私のサインと、あとあの絵を描いてくださっている諏訪有沙先生の、サインと、イラスト、まあ、色紙に描く程度なのでそんなあのがっつりではないかもしれないですけど、まあ、あの好きなキャラクターを指定できる上にそのキャラクターを描いてくれると、
う
ん、でキャラクターっていうのは一応あのパッケージに4人のキャラクターが載ってるんですよ。
あ、なるほど。
であとはあの美咲ちゃんも描いあの裏に載ってるんですけど、その5人の中から好きなキャラ
を、あ、じゃあラムちゃん描いてくださいっていうわけにはいかない、
うん、そういうことはいくんですね、はい、
何でも
ではない、それは何でもではない、あラムちゃん描いてくださいか
まあ分かりやすく思いますけど今
のは、はい、というプランがねあったりして、で実はこれがね、うん、先着3名様限定の、特別プランなんですが、実はこのプラン2つねもう埋まってまして、
もう埋まってる、
はい、もうすでに埋まってます。なのであと1枠だけこの特別なサイン、もう将来ねあの諏訪有沙先生のサインとイラストを持ってる色紙を、ね、持ってるということはすごい価値が出る、まあ、僕のサインはまあ置いとくとして、
うん、
はい、価値が出るものなのでね、これが実質2055円で手に入るとまあそれ以外の価格があの3000円で買えるものと同じ内容なので、まあ、実質差額2055円っていうね、はい、お得なプランですので、まあ、あの受け攻めで遊びたい人などなどぜひね、
なるほど、
受け攻めというゲーム自体がね、そのよくあるボーイズラブっていうもので言われるあの受けと攻め、
うん、
まあ、言ったらあのなんか攻める方と受ける方、まあ、あの関係でよく見かけるじゃないですか、
はい、
ね、その詳しいことは言わないですけど、うんね、っていうところでこのいややっぱりあれですよね、このサラリーマンは受けだよねとか、
うん、
あの料理人は攻めに置くよねみたいなのをこう話し合ってワイワイバチャバチャするゲームです、まあ、親が気に入るそのカップリングをね、
うん、
出せば、親に認められた人が得点みたいな、あの、うん、採点方式はプロポーズ、あのたった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよと同じようなあの評価基準ですけど、まあ、それはあの、ね、僕が必死にカップリングっていうとあのすぐ論争とかが起こるので、うん、カップリング戦争とかが起こらないようにあの神を一人定めて、その神に気に入る供物を捧げようという、はい、体で作ってますので、 まあ、っていうね、こう宣伝を長々とさせていただきましたが、受け攻め、はい、今クラウドファンディング、あとゲームマーケットでも販売する予定なんで、手に入れたい方はぜひお願いします。
もうこれ5555円のやつ、
5555円のやつはまあ先着1名様ですから、
5555円のプランとかにすると宮野さんとスワリサ先生と遊べるとか、そういうのはないんですか？
そういうのは特にやらなかったです、はい、
自宅まで持ってきた上でそこでその場で3人で遊べますみたいな、
そういうのもやってもよかったかもしれない、なんかやらなかったです、はい、うん、やってもよかったのかなまあ今考えるとちょっとすごくね、クラウドファンディングっていう体にしてはなんかこうはっちゃけてる様子がちょっと薄かったかなと、ちょっとなんか真面目に書きすぎたかなっていうのが今、ね、はい、ちょっと反省してますまあ次の機会があればまたね、あの今度はみんながお金をこれだけ、あのこのプランを買ってくれたら、あの宮野が助走して演奏しに行きますよとか、はい、美咲ちゃんのコスプレしていきますよとか、はい、そういうのもね入れれたらいいなと思うんですけど、今回はありません。
なぜか受け攻めを買うと、あのプロデザイナーの宮野さんがあなたの作ったゲームを見てあげますよみたいな
と、
はい、おなんかそういうざわつくやつですね。
別に見てほしいなら見てあげるけどさ
そう、別にゲームを買ったら見てあげますよ、
ね、そう、謎のオプションがついてくる
じゃあそれあなたのゲームに一言物申してあげますみたいな
構成しますよみたいな
に
ね、喧嘩読みプラン
喧嘩読みな、あれ喧嘩読みっていうのかな、ちょっと喧嘩っていうワードかな、うん、結構あのなんか周りに怖がられないかなと思いながら見てます、うん、まあ、などなどでございますね。あの受け攻めって言ってくれてありがとう、そのおかげでなんかちょっと宣伝ができました。浦本さんありがとうございます。ということでね、コメント戻ってきました。あさとさん、ブーン、コイン切れ何を投げてるの
素振り素振り、
おあスカッと
言ってる、なかった
なかった。
熊の時熊さんが大受け攻め、
大受け攻めありがとうございます。
イカさんが、はい、アフターアフターは来週もやろ、
あそうですね、イカさんが来た時にね、アフターアフターしましょう。
来週はそうですね、はい、あの三条馬さんたちもいるでしょうし、
ああそうかそうか
長くなりそうな気がしますけど、
長い夜になりそうですね、はい、はい、メシノさんアンケート終了したと言ってくれてて、はい、このアンケートっていうのがですね、まあ、一応ちょっとまた受け攻めの話になってしまって申し訳ないんですが、新しくツイッターアカウントを受け攻めの公式アカウントとして、
はい、
作りまして、うん、はい、まあ、これが担当者があのさっき言ったあのバチクソ可愛い八重島美咲ちゃんが担当してくれてて、まあ、僕はだからあの触ってないんですけど、僕は関係ない。
あれ宮野さん
が中の人などいない。
ねえ、その中の人はもう矢島美咲ちゃんですから、はい、僕ではないです。はい、
なんか一人芝居してたかなと思って。
いやいやいやいや、なんちゅうこと言うんですか。
なんか公式に対して宮野さんがなんか受け答えしてる。
はい、してます
けど、うん、ね。リプライついたら、はい、なんか一人芝居してる。
いやいやいやいや、そんな悲しいことないですから。
ああ、なるほど。
何を言うんですか、ちょっと。
あれは美咲ちゃん、
ね。美咲ちゃんがいますから、あそこにね。
バイト代払ってね。
はい、そうそうそうそうそう。バイト代払ってるんですよ。うん、はい。でね、もうなんかとんでもないこと言われたけど、はい、で飯野さんがアンケート終了したって言ってくれてるのは、あのその美咲ちゃんの方でね、あの僕のご主人様をみんなで決めてよというのしか、
ね、あやってました、
ね、やってましたアンケートでね、はい、確か、あれは何でしたっけね、大富豪と小説家と、お嬢様かっこ女装 と、うん、あともう一つがねちょっと今思い出せん、あ若頭ですね、
うん、
はい、ヤクザですねの中で、まあね、皆さん分かってらっしゃる、お嬢様かっこ女装が1位になりまして、うん、
なるほど、
はい、なので美咲ちゃんの、暫定ご主人様はお嬢様かっこ女装ということでね、
よかった、
はい、素晴らしい、はい、僕が一番望んだ結果ですけれども、でも別にただ、まあ、暫定でみんな誰がご主人様やと思うみたいなあれは質問だったみたいなので、あの別にそれでご主人様決まったわけではないみたいでした、あのなんかあお嬢様かって妄想しました、なんか
なるほど、
あそういう趣旨のあれやったんや、これで別に決まるんかなと思ったんですけど、なんか公式のあのキャラクター設定がこれで決まるのかなと思って見てたら、
そういうわけでは
そういうわけではなかった、
ただの意識調査
ただの意識調査、なんか多分あのみんながご主人様だよっていう感じなんでしょうね、きっと、はい、僕もご主人様です、はい、ということでね、バンちゃんさんが、支援しました、ありがとうございます、そうですね、バンちゃんさん支援いただいてました、はい、助かります、ぜひともね受け攻めで遊んでいただきたい、大ちゃんさんが、ゴーゴーゴーということで、そうゴーゴーゴーというみんな支援ゴーゴーゴーという意思を込めての
値段設定です。551円プランだとあの豚まんがついてくるとかないですか、
おそれゲームの値段に合う豚まんだけ
豚まん1個
おお。何をクラファンして
そうやね。
あの支援のめあのありがとうのメール500円であるじゃないですか、あれ。支援の500円。
はいはいはいはい。
あれの551円だとありがとうの豚本が返ってくる。
それは何やろな、なんかどこに行きたがってるんですか。なんかそれただ単に551って言いたかっただけですよね。それね。完全に言いたかったやつですよね。はい、イカさん、諏訪先生と遊べるだって。おお、そういうプランは今のところないです。ね、
設定しますか。
設定して55,555円でイカさんが一人ってやっとったら一人ってなると思うんで。
さらに言うと、ね、確かなんですけど、あのリターンは触れないんですよ、一回始まると。ね、はい、リターン関係はね、あれ全部触れなくなるんで。はい、はいはい。
まあ、延長されるんで、
ね、延長はされました、
ぬるっと延長
されます、はいはい、ということで30分超えて延長されました。
延長されたのにコインがマックス
な、え、ま、え、なんで、いや多分これなんか時期消えると、
あ、なるほど、
はい、不具合で見えてるだけやと思うんですけどね。10個も入ってないと思います
が、
うん、
入ってないと
思います、はい、あ、消えましたね、
消えましたね、はい、
今そんなどうでもいい CM の話はどうでもいいんですが、はい、延長ありがとうございます。でイカさんのその諏訪先生と遊べるって言ってるのは、ギルド2期遊びます、はい、大ちゃんさん、社交性を煽る接待オプション笑いということで、はい、社交性を煽っていきますよ、うん、接待オプションで、うんうん、でも、うん、別にそんなオプションはしてないですけど、
受け攻めを買って謎のねパチンコ屋の隣にある窓口に持っていくと、
はい、
なんかお金と交換してもらえるという、
なるほど、
たまたまそういう、
たまたまそういうね受け攻めを欲しがってる店がたまたまあって窓口が
なるほど
窓しかない店がなんか向こうからあのテレビ見てるおばちゃんの手が出てきて、
はいはいはい、ね、なるほどね、
交換してくれる。
何が出てくるのそれ。
お金が、
お金が受け攻めで、
受け攻めで、不思議でしょ
いいな、それ俺も持ってっていいですか。
何ででしょう、ね、10個プランです
、ね、10個プラン。
おお、あ、そうか、でもそれはでも2000になってしまうか、うん、ああそうやったら頑張って2500円で売ろうかな、はい、ということでね、小室崎駒さん、うちサイン入りにしました、お店に飾ります。
すごい、駒さん
ご本人が言ってくださったので、はい、一応言えます、はい、あの一人は小室崎の駒さんが入れてくださいました、ありがとうございます。
やべ、僕普通のプランしか申し込んで
ないいや別に
やばい、
普通のプランでもありがたいんで、
まあ今手順さん言ってたらもう3つ埋まってたわけです
。そう
なあ、普通のやつやっちゃったからな。
逆に言うと、あのもう一個入ってるのが誰なんやろうと思いながら見てるんですけ ど, どちょっともしかしたら知らない方なのかなっていう。
それはありがたいことです。
もう今この電波に乗せて大丈夫です、ね、はい、実は僕は知ってるのにって思ってる。
ああ、いやでもあの分かる名前書かれてなかったので、さすがにそれで分かれよって言われてもちょっと困る。
もしかしたら縦読みしたりとかは、
うん、そんなことも特になかったかな。横から読んだりと
かないですか。
うん、別になかったです。
アナグラムになってるのかな、ね、
はい、そんなんない、まあ、小室崎駒さん、いやでも知ってる人でも知らない人でも全然嬉しいんですけどどちらでもありがたいので、はい、そこに規制は全くないので、小室崎駒さんが、そしてキャッキャウフフと遊びますということで、はい、ぜひとも遊んでください、はい、これね、あのプレイ動画、実際にあの受け攻め遊んでる、あのしかもね、あの裏若き女性4人華々しい絵面で、撮ったプレイ動画がありまして、これは今僕編集中なんですが、あのツイッターの方でね、手元のカメラで撮った様子だけをちょっとあの2分でちょっと時間制限で出したんですけど、それだけでもね、今見たらね、再生回数が1000を超えていて、
おすごい、
ね、めっちゃ見られてると思ってすごいですよね。ただなんかそのツイート自体はそんなにリツイートされてないんで、
誰が見てる
の、どういうことなんやろこれどういう仕組みになってるのかなと思いながら、
誰が見てるんでしょう
ね、 ね、リツイートとかされてないのに1000回放送なんか再生されてて、
ほう、
なんか一人の人がめっちゃ見てるみたいな。
それはなんか宮野さんが雇った工作員
が、別にそんなものは雇う金がないのでそんなものは一個もやってないですけど。
あ、そうですか、
はい、ね、ただこれはね手元カメラなんですけど、本来今ね、あの撮影、僕が編集してる方はちゃんと、はい、あの皆さん、その女性4名様がちゃんと遊んでいただいてる、ね、あの耳麗しい映像が、 あんまりあれか、言い過ぎるとなんか変なハードルが上がってしまうのかごめんなさい、でも、僕はでもその映像を見た時にめっちゃテンション上がりました。
ああ、
うん、もうなんか女性4人が並んで受け攻めをやってくれてる、
遊んでくれてるみたいな、
そうってなってたので、はい、気持ちよかったです
どういうコメントだ気持ち、まあ、まあ気持ちは良かった、
ま
あ、
ありますけど、
そうそう気持ちいいな、
まあまあまあ、ただそれを聞いてるみんながちょっと僕のこと気持ち悪いと思ってる感じがと思うんですが、はい、
編集されたらどこで見れる予定？
一応 YouTube に上げる予定です、はい、YouTube に上げて、まあ、リンク貼ってっていう感じでやる予定です。でしかもあの手元カメラを、まあ、ワイプという形でね、はい、あの画面の右端とかに、まあ、寄せて、はい、手元でその受け攻めの様子を見つつも、はい、まあ、みんなが遊んでる様子も全あの引きの、ね、光景で見れるみたいな、まあ、だから僕映像編集のね勉強の真っ最中です。
お、
はい、もうこれは自分でやるしかねえということ
で、テロップ入れたりもするんですか？
それな、セリフのテロップ、いや今ね検討中です。やれそうやったらやります。
お、
やっぱねあれ入れた方がね見やすいんでね、
まあ、まあ確かに、
う
ん、
そうですね、はい、ということで、はい、頑張ってます。しんどい、はい、浅田さんが、自動再生もカウントされているのでは？はてなはてなということで、自動再生、ああそうなんかな、まあでもそのツイートを見たということでしょうね、自動再生ってことは。
うーん、
あれ勝手に再生は多分されないはずなので、
あ
ツイート見ない
と、そうですね、
はい、まあ、見て押したら、
はい、押したら再生されるから、
そうそうそうそう、というような形でね、そろそろ話のネタ切れてきたけど、なんかあったっけ、
なんかなんかですか、
ああ放課後サイコログラムのアニメが始まりましたね、
始まりました ね、あなんかそういう雑談ってめちゃくちゃ久しぶりな気がしますね。
まあゲストが来てくれてたりしましたからね、
ゲストが来てくれてたり、まあ、どっか行ってた話したりとかばっかりで、
今回あの雑談 OK な風さんが来てくれて
る、もう2話は見られました？
いやまだ1話だけです。
あ、まだ見てないんですか？
はい、
なんかゴキブリポーカー遊んでましたよ、
らしいですね、
まあ、ネタバレですけど、
おお、やっべネタバレされちゃった、おマジか、どうしよう何もしないですけど、
割とゴキブリポーカーっていうゲームが、
うん、
あのまあ面白いゲームではあるんですけど、
うんうん、
負け決めするゲームなのと、あの、うん、集中攻撃をやっぱ負けが込んでくる人、
う
ん、負けそうな人に集中攻撃しちゃうゲームなんで、
うん
うん、割とあの好みが分かれるゲームではあるんですけど、
まあね、
難しいとこやなと思いながら見てましたけど、
うんうん、まあでも絵面っていうかね、パッと見でね、なんかワイワイ騒いでる感はね、あの面白そうに見えるんで、まああのなんか取り扱うものとしては結構やりやすいゲームかなっていう感じはしますね。
自体は簡単というかやることはシンプルです
ね、うん、そうそうそうそう、分かりやすいんでね、という感じの放課後サイコロクラブでも結局ね、あれ、第1回目がマラケシュを遊んでたんです
よね。そう
ですね、まあまあでも簡単というか、
うん、まあ、簡単というか、まあ、あれはなんか見栄えかな、
うん、
絨毯を敷いていって、
あでもルール説明がめちゃくちゃしっかり
してましたね
アニメでここまでちゃんとやるんやと思って、
うん、
で今日まあ今朝見たそのゴキブリポーカーの回もちゃんと説明してるんですよ、うん
う
んうん、ほぼ全部説明してる、
すごいね、
もうすごいなと思いながら見てて、
あでも確かにね、マラケシュの説明僕見てたんですけど完璧でしたね。
でも導入がうまいじゃないですか、
うん、いや素晴らしい、
お店の人って感じの導入の仕方してて、あ参考になるわと思って、
うん、もう本当にあれ見てて思ったのが、もうなんか全てのボードゲームを動画で説明してほしい
アニメーションで、
ね、うん、
インスタ動画、
うん、もうねアニメで説明するこの分かりやすさよと思いながら、
まあね、5分ぐらい見れば分かります、ね、
そう絵も見れるし、
ね、すごい分かりやすい
し、ね、そうで、あの綺麗な声で説明してくれるし ね、
まあ、ね、
声優さんの綺麗な声もね聞ける、素晴らしい放課後サイコロクラブ、いいね、コメントなんか来てますね。Z ゲームズさん、これは、撮影お疲れ様です、編集頑張ってください、 ありがとうございます。 Z ゲームズの中の方も、参加してくれたんで、はい、ぜひともあのいい動画にしたいと思ってるんで、お楽しみください、お楽しみにお待ちください。爽やかな男爵さんが、もっとゲストさんをいじってあげて、いじります、風さん、
風さんをいじる、風さん最近なんかありました
雑
ですね
雑、
最近は、
あでもほら、あの風さん、うちのお店がオープンして初めの頃ってあんまりいらっしゃらなかったじゃないですか。
そうでしたっけ
初めの頃はね、あのまあ、火曜日によくいつも会ってますけど、
はい、
あの営業中にそうそうそんなに来ることなかったんですよ初め。
まあ、
たまほんまにたまに来はる感じだったんですけど、
まあ、本当の初めの初めの頃、
本場の初めの頃1年ぐらいですかね、
うん、
あのお店始めて1年ぐらいで、うん、でなんかにここは今年入ってからかな、
うん、
ほとんど金曜日見かけるんですよね、
毎週金曜日ぐらい、
で下手すると金土を見かけるんですよ、
あ、へ、う
ん、金土とか金日とか、
ああ、
なんか割とほぼ常連になりつつある、
うん、まあもともと常連って気もしなくもないんですが、
いやなんか来る頻度が明らかに多いんですよ、
はいはいはいはい、
まあ全然嬉しい話なんですけど、 ありがたい話なんですけど、なんか結構な頻度で来てはるなと思って、
うんうんうん、
最近気づいたこと、
まあ、最近来たってことあるかな、まあ、モモミルク目当てで。
いや最近や
った、ね、いや もうちょっと前
から、ね、あ、ね、
モミルクはもう何回も飲んでますけど、うん、モモミルクは美味しいですね。
モモミルクはねやばいんですよ。
お
う、あのうちのミックスジュースをの売り上げが下がってる勢いで、
あ
のミックスジュース今まで選んでた人というかみんなモモミルクを選ぶんですね。
ああなるほど、
そう、
そういう沿線が
まさかのこの弊害がねうちの中であって、
なるほど、
まあ、どっちも売り上げには変わらないんですけど、モモミルクはあの、まあ、シロップから作ってるやつなんで、
はいはい、
言ってみれば取り置きが効くんですよ。
あ
ミックスジュースは割と生ものなんで、
あ
取り置きできないんで、あの余らすと廃棄なんですね完全に、
はいはいはい、
この差がね結構痛くて、
うーんなるほど、ね、
で別にミックスジュース悪いわけじゃないし、
うん、
それ以上にモモミルクが魅力的なっていうのが、
ね、うん、
ちょっと誤算やって。
でもね系統は確かに近いんですよね、あの
なんかフルーツとフルーツ牛乳、
そうフルーツと牛乳感があるで、で多分そのミックスジュースの方がレベルがちょっと高いんですよ、あのそのフルーツジュース系としてのね。でちょっと初心者向けなのがモモミルクなんですね、
まあ、初心者向け、まあ、あれ若干ヨーグルトっぽいのが受け出んのかなと思って、
ああまあまあそこも、うん、もちろんあると思うんですけど ね、うん、
ミックスジュースは若干売り切れてるんじゃないかなっていう感じに、
まあ、
なんか先に入ってしまって、
割とみんな避けるんですよ、
うん、聞く前から売り切れてる設定にな
っちゃ
って、はい、
そうなんや、
うん、まあ、土日とかは大体最初に作ってはいるんですけど、
うんうんうん、
で最近だからそのだからそうだからモモミルクの打率がすごいんですよ。まずのあのいろんなまあ出してるんですけど、
はい、
大体あの好き嫌いというかその好みで、
うん、
まあ、2回目頼まらへん人とかいるんですね、
うんうん、
まあ、ミックスジュースにしても美味しいって言った人は何回も頼む人もいるんですけど、
うん、
最初頼んでたけどもうなんか最近もうミックスは頼まへんなっていう他の、うん、
はい、
他のばっかり飲まはるなとか、
はい、
アイスコーヒーメインやなとかあるんですけど、
うん、
桃だけはねなんか大体みんなうまいって言ってあの すぐに別のドリンクに行く人もみんなうまいってい う、
うんうんうん、
打率がすげえなと思って、
これ来たんちゃいます？
いやーだからね 他が出なくなるのもねそれはそれでっていう、
なるほど、
そう思った以上にヒットしたからびっくりしてるっていう、
いい、うん、お持ち帰りとかもやりますか？
いや持ち帰りはしないかな、うん、
テイクアウトでモモミルク、
まあ、びっくりしましたね、割とこれすごい雑に考えて作ったのになんでこんな売れてんやろっていうぐらいびっくりですけどね、
まあよくあることですよ
考えたやつより考えてないやつの方が、
まあ、なんか封鎖の話からえらいそれましたけど、
お前封鎖の話じゃなくてモモミルクの話になってるじゃないかしかも大体モモミルクの話なんか割とよくしてる気するし
そんなしてる、
うん、僕が推してるからなんか前にもした気がするんで、
そう宮野さんいつもゲーム会の時はもうずっとジンジャーエール一筋やった
もんね、そうやね、
ここ最近ずっとモモミルク、
モモミルクで
浮気や
と思って、ただ今回がねモモミルクを頼んでからね僕飲まずにちょっと放置してしまったせいで、あモモミルクがぬるくなっているって
それはこちらでは責任の取りようがない、
うん、しまったタイミングを見誤ったと思いながら冷たいモモミルクが良かったと思いながら、
そうでコメントがね、
コメントいただきます、はい、
駒の時駒さんが台風でいろんなイベントが延期や中止になってますね、ラミキューブ日本選手権も延期になりました、あそうなんですね、あまだもう少しの間日本4位です、
ああなるほどね
あ選手権、あそうなんだ、残念ですね、それは一応台風それてるとはいえ大阪もかかりますもんね、ある程度
大きいですか、
ね、めちゃくちゃでかいですか、
見たいですね、
めちゃくちゃ大きいですね、
すごい、であの風速だっけ、あのなんかその強さが、なんかあの、去年一昨年あの大阪が一回襲われたじゃないですか、道に生えてる木がマジで倒れてる
レベル、うん、普通にトラックが倒れるレベルですか、
あでしたっけ、風のあわりで、だからそうか、あの橋の上のトラックとかが
倒れる、余裕で倒れるレベルで
が、それよりもなんかそれの2倍
まあもっと強い、
うんですよね、なんか数値の上やと2倍の強さみたいな、
もうえげつない強さです、
意味わからんくないと思うんで、
想像が、
うん、想像がちょっと追いつかへんねんけどと思って、
僕があの前の前職で、
うん、
まあ、電気屋さんやってたっていう
話、はいはいはい、
まあまあ、うん、ポッドキャスト聞いてる人は大体ご存知なんですけど、
はい、まあ、前職やってて、はい、
あのその仕事、まあ、多岐にわたるんですけど、
うんうん、
の中に気象装置、
うんうん、
あの風向風速、風を測ったり、はい
はいはい、
速度を測ったりとか、あと雨の量を測ったりとか、うん、いろんな気象関係の装置をつけたり外したり、まあ、修理したり、
うんうん、
点検したりいろいろやってたんですけど、
はいはい、
大体その風を測る装置が、あの 90メートルまで測るんですよ、風速が。
ほうほうほうほう。
1秒間に90メートルのスピードの風速90メートルまで測れるんですけど、
はいはいはい、
まあ大体あの試験の時に点検作業とかする時に擬似的に信号を流して実際に90がその発信機からちゃんと送られてくるかどうかとか、あとはあの何年かに1回の点検の時はその風向風速の発信機をついてるところから下に下ろしてきて、でプロペラ外して、そのプロペラにまあモーターで回る回転するもの回転機を取り付けて実際に90メートルと同じだけのスピードでガーッと回してちゃんと出るかどうかって実機試験みたいなのやるんですけど、まあこんなスピードで回る数なんか不可能よなって思ってた頃があったんですけど、
はいはい
はい、うん、今不可能やなと思って。
確かそうですね、90いってましたよね。
90ってか、まあなんか一応瞬間速60か70か言ってるんで、まあでもで90メートルはまあ今出てるその取り付いてる機械は90まで測れるんですけど、
はいはいはい、
一昔前って60までしか測れなかったんですよ。ただでも一昔前の台風で60なんてそうそうまずいかないんで、振り切らないんですけど、
はい
はい、まあ今時でも昔のやつつけてるとか多分残ってないと思うんですけど、残ってたら振り切るなと思って台風見てなんかそんなことふと思い出して、
はいはいはい、
まあ今もあの仕事してたらまあそういう現場また行ったり来てるから大変やなと思って。
なるほど。
そもそもあの90メートル測れるとはいえその立ててる支柱の方がすっ飛ばされるんじゃないやろかっていう。あの屋上とかについてるんですけど、支柱にワイヤーを張って、まあ、落ちないように動かないようにはしてるんですけど、多分90とか80とか来たら余裕で飛ぶなっていう、測れるけどそもそもの土台がすっ飛ぶんじゃないかというね。
もうなん
かふとそんなことを考えると、
測ってる場合じゃねえみたいな、
そういろんなものがすっ飛んでいくんで、
はいはいはい、
うん、すっ飛んで当たったりするんで、まあ、それによってこう、ね、壊れたりしたらまた呼ばれるんで、
ああ
大変やなっていうのを一言のようにこうやめた後なんで、
まあそうなんやけど、
そうや
ね、
大変やな、
なんか若干言い方がまあ大変な人が実際にいるでしょうからね、
大変な思いしてきた方、
まあそうね、
あの業界大変やなと思いながらこうニュースを見たりとかして、まあ明日の夜から明後日にかけて、うん、台風が本格的になってくるんですけど、
あれはただ台風なんですね。
予約されてる方がもう全然キャンセルが来ないんで、まあ多分運休になったらやキャンセル来るんかなみたいな、
まあまあ物理的に行けなくなったらね、
はいはい、しかももうその台風来るって分かってんのに予約してきてるんでどういうことみたいになったんですけど、一応明日の夕方とか夜とかですね。
なるほどね。
昼間はともかく、まあでも多分泊まるってなったら帰らはんのかな、どうなんやろうなと思って、でも正直土曜も予約入ってるんですけど、
はいはい、
まあ、ないものと考えてるんですけど、僕はもうキャンセルされるもんやろうなっていう、
はいはい、
まあ、店自体が開けれるかっていうのも、
うん、まあどうなんでしょうね、よっぽど分かんないですけど、まあ、開けない方がいいんですかねっていう気はするんですけど、
まあそこももう様子を見る以外のね、
まあ、どこまでこっちが影響あるのかがちょっと分かんない
ですね。分かんないね、来ないとマジで分からんから、うん、そこは
まあ正直電車が止まれば皆さん来れないんで、
うん、
まあそうなって連絡いただいたら全然もう、
うん、
まあ、全部予約分キャンセル入ったんでもう閉めますって言って閉めるんですけど、みんな様子見してるみたいで、
あ、もしかしたらでも電車止まってても来る人もいるかもしれない。
おお、マジか、
チャリで来た、
チャリで飛ばされながら飛んできた
チャリで飛んできた、
まあ家とここが近いんでね、別にまあどっちにいても一緒っちゃ一緒なんですけど、逆に僕台風くらいでこっちにとかんと心配というか、
あ、
ね、店がぐちゃぐちゃになったら大変なんで、
せや、ね、
何かしら、ね、手だってせないと、
うん、どっちかというとね、まあ、家の方はまあまあ大丈夫やろ、
家の方はもうマンションなんで、
ね、
まあまあほっといても窓さえちゃんと閉めとけば大丈夫なん で、
うん、
でこっちが心配やから、まあ、基本あの店閉めるにしても多分こっちにはいてると思うんですけど、
というような台風事情の話でしたが、まあ、あの広く言えば風さんの話ですね。
広く言えば、まあ、
そうですね、風、うん、の話、
そこにかかる
台風の話、大きい風の話、うん、
なかなか風さんをいじるの難しいですね
いじる、う
ん、今更や
いじれと言われても皆さんがそもそも風さんを知らない、
そうね、風さんは限られたところにポップするし、ポップしてるところには
逆に、じゃあちょっと聞いてみたかったのが、風さんの好きなタイプのゲームってどんなゲームが好きなんですか。
ああ僕それ最近考えたんですけど、あの結構テーマによるところあるんですね。もちろんシステムで の部分もあるんですけど、
そういつも来ていただいてて、うん、いろんなお客さんと相席されてるんですよ、うんうんうん、でもう大体お一人で来るから、もう他にも一人とか二人とかと一緒に、すごく混ざってもらって一緒にできるし、ゲームのインストもできるから、うんうん、すごい任せきりで遊んでもらえるんですけどそうそう、割とどんなゲームでも嫌おうなく遊ばはるんで、うんうん、お客さんの中にやっぱ常連さんとかでも、このゲームはちょっといいわとか、人狼系やったらちょっとやめとくわとか、やっぱ言われることはあるんですよ、当然ながらね。苦手なゲームとか、お絵描きちょっとしんどいとかあるんですけど、ふうさん何でもするんで、割とこう何が好きなんやろうっていう、まあ全部好きなんでしょうけど、特に何かこう自分の金銭に触れるゲームみたいなタイトルがあってもいいんですけど、これが好きみたいな、僕で言うとまあモダンアートとかなんですけど、
まあ一応ツイッターのアイコンはツォルキンしてますけど、
ツォルキン
ね、うん、まあ一応まあ軽いのも重いのもできますから、時間があればそれは重いのをやりたいですし、テーマで言うと何かを作るというか、だから内政をするか、戦争をするかって言われたら内政をする方が好きなんですね、
うんうん、サイズで引きこもるタイプ、
なんかまあサイズをやるなら、まあどっかであれは向こうが戦争が飛んでくることがありますけれども、
あ、それは分かりますね。ふうさんは一緒に遊んでて分かるのが、攻撃要素のあるゲームはそこまで得意としてないというか、なんかあまりそのシステムを好ましいと思ってる方ではないですよね、多分、
うん、
戦い、
できれば戦わずに、うん、もう仕方なくここで叩かないとっていうところまではなるべく叩きたくないなって。
例えばじゃあキングダムみたいなゲームはどうなんですか。あれも思いっきり叩き合いですけど、
うん、あれはでももうそもそもがそうやし、どっちかって言ったらあれはその読み合いっていうか、
あ、なるほど、別に戦争してる感じではないっていう、
うんうん、だから、うん、相手がこう置くやろうからここ先取ってとか、はい、うん、そういう感じとか受け取ってるんで、
そうですね、違うんですよね、多分僕はだから富山とよくやってるので分かるんですけど、あま、うん、はい、たある手段の中に他人を攻撃する方法のあるゲームで攻撃するのが多分あまり得意としてない、
わざわざ攻撃したくはない、
まあ、そう、
うん、
はい、
ただその攻撃しないとダメだよねが大体、そういうゲームは大体そういう要素になってるので、ああ、まあ、なので仕方なく攻撃するまでは攻撃しないし、まあ、なんか風さん割と攻撃されたら攻撃しますよね。
ああ、そう、殴られるまで
割と目には
見えない、ただお前は1回殴ったからもうじゃあこれからは殴り続ける1回殴ったらもう2回でも3回で殴る、
そう
火がつくと止まらない
それまでは
そう、目には目をって返すのは返す、う
ん、僕テーマで好きなのはね、シェイクスピアなんですよ。
シェイクスピア、また血にないゲームが出てきた、
うん、舞台を作り、役者さんを雇ったり、
はいはいはい、
小道具を道具衣装を作って、
はい
はい、6日後女王様が見に来る舞台の、リハーサルをうまくやるっていうゲーム
です。それどこでやったんですか、シェイクスピア。某 F 亭でやってるわけですね。なるほど。
シェイクスピアってでも割最近というか割と去年一昨年ぐらいですか。もうちょっと前でした、
ね、もうちょっと前やった気ですよね、うん、まあ、でも感覚近いやつやとロココとかもテーマ的にちょっと近い。
ロココはまあ別にそのテーマとしては、うん、好きなところだけど、うん、まああれは服だけを作るんや
ったから服作って、まあその服
なんか親方親方言いながらなんかやってた、
そう、服を着た貴族をまあなんか宮廷に送り、
最後なんか花火見るんでしょ
う
か、
う
ん、
そう
屋上で花火
見る、屋上で花火見るやつ、うん、あれもなんかテーマ性としてはなんかそういうハイソな感じかな、うん、別にハイソが欲しいじゃないやるけど、
なんでしょう、テーマというか雰囲気のやつが大好きな感じですか。
シェイクスピアなんや、なんかすごく惹かれるんですよね、
システムではなくて、
うん、あれはテーマに惹かれてますよね。システムはかなり辛い、手番が足りないっていう、うん、女王様を錬金させるゲームっていう
シェイクスピアが好きなわけでは出てないんですよね、そのテーマっていうか、そのシェイクスピアというテーマ、
ああ、シェイクスピアの例えば舞台なり物語を読んでるのかと言われば別にそうではない。
ああ、ではないですね。
あの舞台を作ったり役者を集めたりっていう、ああいうのをしているのがなんかすごくあれ、
なるほど、
うん、良かったんです
ね。ショーマネージャーじゃダメなんですか。
ショーマネージャーは
役者集めて公演するぜ俺はニューヨークだバーンみたいな
あれもだけど、うん、面 面白いの面白いですよね。まあ、こねえこねえってガチャゲーが分かりやすい。
どっちかっていうとガチャの印象があ
の当時からガチャゲーがあったっていう ね, ね先読みしすぎはディークリーンと思いましたけど、
ガチャ好きなん
だ、ね、なるほどね。
そうそうそう、なんか僕もそう、なんか好みはありますよ
ね。ニアンさんの好みはテーマで言うと、
僕のテーマの好みはね微妙なんですよね。結構ね、僕好きなゲームって聞かれると結構困るんですよ。
はあは
あ、なんかね、そのこれはにこれはなんかずっと遊べるとかいうのあんまりないと、
でもよくなんかレーベンヘルツでしたっけ、
そうですね、レーベンヘルツは好きは好きなんで、まあファンタジー中世みたいなあそこの方を結構好んでるかな、この
中世ファンタジーの世界観。
うん、
はあはあは
あ、ただなんか変にファンタジーの方に振り切ってこうなんか RPG っぽさみたいなまでいくとそこまでになる、
ああそこまではいらないみたいな、
うん、なんかそこはね線引き僕の中でなんか微妙なところなんですけど、
あでもなんとなく分かります、
うん、
ただ、うん、言葉にきっちり言葉にするのは難しいし、
ね、好き嫌い、あ好き嫌いはないけど、まあ、テーマで好きなナベガドールの世界とか好きですね。
ああ
いう感じ、中世の、はいはい、中世、まあ、実際にあったやつやし、
うんですね、
絵もすごい、アートワークもすごい、はいはい、いい感じに好きですね、
うんうんうん、
あのインペリアルとかも世界観的には好きです
お
やっぱなんかやっぱおっさん芸が好きです、ね、ウエスタントレールとか
完全におっさん、
もうおっさんばっかりですね。
ああそうですね、う
ん、あの辺のもうアートワークがもうすごい、まあ、ブラスも好きですね、大好き、
おっさんいましたっけ、
いやもうめっちゃおっさんがパイプ加えてるおっさんの映画出てくるだけで
ー、はい、
カードには出てこないですけど、
うんうんうん、まあというね好みのゲームの話をねしてみて、まあ、風さんがどんな人なのかこれでみんなにちょっとでも伝わるといいですね。
ですね。センス持って女王様やってるような感じですね。
はい、はい、浦和子さん、飲みやすくて美味しいからね。
桃ミルクの。
桃ミルクのことかな。はい。で、あさとさんが、そういえば台風攻めは地雷です。ツイートをたくさん見ました。
台風攻め。
台風、まあね、まあ台風攻めてほしくない。
台風かける何か。
はい、台風を受けてほしい。駒の時駒さん、ミックスジュースあの時さんも桃ミルクに乗り換えたとかなんとか転んでしまった。
そうなんです
。転んでしまった。なるほど。
桃ミルクが。
桃ミルク派が。やべえ。バンチャンさん、震える横浜市民です。震えてはる。
関東の方がちょっと怖そうです
か、ね、特に、ね、千葉の方はもうお気の毒としか言いようがない。
ああそうか、千葉今現時点
ブルーシートとかまだまともに晴れたり晴れてなかったりしてる矢先にブルーシート今更もうどうにもでどうせまた剥がされますから、
はいはいはいはい、
そんな強い風来たら
うーん
ほんまにもうね同情しかないですね。
あれそうか、俺なんか来週千葉行く予定あるな。そう、そんな大変なとこに行って、まあまあ、僕は行くだけなのであまり関係はないですけど、浦和子さん、シェイクスピアは箱絵から雰囲気ある。あ、
うん、ただね雰囲気のあるおっさん芸とかそういうなんか渋いゲームって、うん、やっぱり今その新しく増えた層には全然響かないんですよ。
あそうね、
難しいですねやっぱりまだ、
うん、
まだまだかかりそうですね。
うん、やし別にもうその人たちが興味を持つ
示さなくてもいいんですけど、
ね、あ言い悪いというか、まあ、興味持つ未来が、まあまあ、ない可能性も全然あるなっていう感じで、
ただやっぱり業界的にその売り上げが増えていくためにはその辺も売れてくれないと困るんで、うん、
まあね、
出なくなっちゃうんでね、しまいには、
まあ、だから絶対数が今増えてる状態でその中の何割かがっていう感じには、ね、まあ、
誰かが響いてくれたらな
って、うん、なるとは思うんですけどね、なかなか
おっさん
の
映画
もうちょっとかかりそうやなっていう、
うんうん、その金銭に触れるっていう業界っていうのも面白いですけど、なんかボードゲームのところで。
そうですね、まあ、それイラストレーターの長谷川鳥さんが同じこと言ってましたね、うん、そのおっさんでもなんか人気が出る業界面白いみたいなのは言ってましたね、うん、はい、まあ、などなどでちょっとね赤字なんですよ。
ああ宣伝ですね。
宣伝、
はい、
はい、
宮さんは、
宣伝、なので僕はその渦中の土曜日ですかね、10月の12日、イエローサブマリン難波店でいつもやってるオリジナルゲームのテストプレイ
大会。あ、じゃあそれももしかしたら、
まあ、イエサブさんが閉まるとかになるともう分からないですね。
あ、はい、
はい、
どうなるのかちょっと様子見次第です。あとはその次の週が、10月の20日がモブゲーム会、
はい、
いつも通り13時から東成区民センターでやってます、
はい、うちは、今週が朝ごいたあるんですけど、
まあ、
例によって台風なんで、
はいはいはい、
無理はしないでねと、はい、まあ、朝ごいた時点は無料参加のあるので、
うんうんうん、
まあ まあ無理はしないでねとしか言いようがないですね、はい、
なるほどね、
はい、で、あとは10月26日の話ですけどドラスレ会ですね、うん、
はい、
今回10人体制でやります、はあ、まあ、募集人数9人ってなってますけど主催入れて10人なんで、
はいはい
はいはい、ドラスレ11人までできるうちの10人なんでもう結構な、
はい、
でしかも年に1回の特別会なんで、
はあはい、
年に1回、
はい、特別会が今まだ枠空いてるということですか。
まだ空いてます、
ね、ああじゃあぜひ
よかったら、
はいはい、ご興味ある方はということで、
はい、ツイブラーの方を見てください。
はい、ヤフーさんは告知ありますか。
告知はないです、
はいはいまあ、ということでですね、まあ、あとは私受け攻めという、ね、新作のゲーム BL をテーマしたゲームを、まあ、クラウドファンディングしてますので、まあ、そちらよければ受け攻め、ちっちゃい2、ビックリマークで検索すると絶対に出てくるはずなのでぜひともよろしくお願いいたします。
はい、
ということで、こちら、木曜ゲームカフタとかポッドキャストでも配信中です。そちらもぜひよろしくお願いいたします。ということで、それでは皆さん良い夢を見てください。おやすみなさい。
おやすみなさい。
ふさんありがとう。
はい、
アフターアフターすんの？
なんか右まぶたがって言って
る。いいよ別に。いい右まぶたの話は。
いまあイカさんがなんだよしないのかって言われるだけの感じですけど。
いやだって来週するんでしょ？
あ右まぶた。
いやいや右まぶたもういい右まぶたもういいよ。もういいよ。
そっか残念ですねなんか。
はい、まあ来週ねイカさん来てアフターアフターするということで。
はい、わかりました。はい、
まあフーさんをもっといじるじゃあここで。
今更
逆にじゃあアフターアフターです。
いや一応ね、
まあ、こっち止まってないんで録音は。
ああ、は
い、実はポッドキャスト向けのやつずっと動いてるん
で、はい、ポッドキャストだけで聞ける、まあ、30分ぐらいの余白余録が。
でもフーさんの嫌いなゲームってあるんですか。これは入りたくないっていう、
うん、
誘われても嫌だみたいな。あんまなんか嫌がって見たことないんで何でも入るから。
そうやね、
で全部楽しんでるんで見てると、
うん、要素の好き嫌いはありそうやなっていう風に見てるけど、うん、好き嫌いというか若干苦手というかなんか、
うん、僕は基本苦手でも入って、まあ 負けの分かってるけど入って、うん、いやとりあえずやる誘われたらやるタイプなんですよ、
はいはい、誘われた
ら人狼はだから苦手なんですけど、はい、人狼系、まあ、でも誘われれば別に入って普通に一応楽しんでやって、はいはい、まあ無理やったなって心の中でこう独り言言うんですけど
なるほど。
あでもまあそのタイプかな、
まあ、割と何でも入って、まあ無理、勝ち目なくても入るみたいな。
あ別に勝つためにというわけでもなんか、
あ
いやしやる前から勝てないとは多分思わずに。
いや僕も全く担ぎゼロではないんですけど、
う
ん、頑張るけど、まあ、まあ強い人はいるんでやっぱ勝てんなってなるだけで、うん、ナンバーナインとか全然勝てないですから。僕30点台しか取れないみんな90点とかよう取るなと思って。
ふーさんはでもブラフゲームとか読み合いのゲームの方は得意な方ではないですよね。多分
得意ではない、
うん、なんかどっちかというと計算とかがある方は結構、
うん、あまあ計算
回転が早い、
びっくりするぐらい早いですから、
ね、そっちはすごい得意なんですか。ソロバンされ
たわけでもない。
ソロバンは一応してました。あ、してたけど多分それ以上に多分生まれ持っての得意分野なんやとは思います。
あそっちは特に何か特訓してたわけではない。
はいはいはいはい。
僕なんかソロ版やってたけど10球で投げましたからね。
10球
10球でも確かね12球ぐらいから始まるのとかなんかで、ね、うん、10球で投げてるっていう、
あ
近所の神社で餅まきやってたんですよ。
ほう
それに行ったら怒られましてサボってソロ版をサボって餅まきに餅まきやって言ったら親にめっちゃ怒られてやめさせられるっていう。
あ、
うん、まあ親もねソロ版塾通わすのに金払ってます
から、ね、まあね、金払ってますからね、
っていうので。
なるほどね、ま
あ、そんな計算能力早い、まあ、僕もちょっと早いんですけど、
うん、早い
です。あれは単に子供の頃にお小遣いもらって、お小遣いっていうかこれで買ってきてって言って、
はい、
お使いに行った時に頑張って計算してできるだけお釣りを出して自分がこうもらうためのなんか必死に頭働かせてたのが多分今に来てるやと思います。
なるほど。
でもその頃消費税なかったんで、
あ
何円と何円と何円で足したらこれに収まってお釣りがこんだけ浮いたらもらえるやったみたいな、もうめっちゃ計算してたんで山崎版で
なるほど。
子供の時に
ほうほうほう
多分それが生きてると
思います。僕はそういうの特になかったので計算は別に早くもなんともない。
なるほど、はい、特に嫌いなゲームないですか。
うん、まあ 確かにその純粋な人狼、
うん、
まあまあここのお店ではまあおそらくやられないと思
う、まあ、やらない
です、うん、だからそういう意味で言うとわざわざ、うん、自分からそういう人狼の会には
ああわざわざ行かない、
ね、行かないですから、
は
い
うんまあ、そっち系はじゃああんまり得意じゃない
そうですね
はあボードヒロゲームゲームとかでじゃああんまりあのノットフォーミーみたいなのはないんですか
ノットフォーミーは
うーん僕も風さんがおもんなかったってめっちゃ言ってるゲームはあまり見たことはない今まで、
うん、僕とか宮野さんも結構やいのやいのいろいろ遊んだ後
で、ねうん、気に入らないところをどうしても言ってしまう
別に遊びはするけどみたいな、
うん、これはみたいな
の部分は
そう、
まあもちろんやって面白くないとかはまああるのはありますよ、うん、何でも面白いと思う人ではない、
ね
まあ、
そうね、うん、さすがにね
ただ一応、うん、まあ基本ここには一人で来るんでそれでまあどっかのテーブルに入れるってなったらまあそれはまあそれで遊びます、
ねうん、ほとんどうちに来られるお一人の方はまあ気よくみんな入ってくれるんで、うんうん
はいはい、すごいよねそれ
も。しかも風さんなんかも散々やり倒したね、うん、もう5本のキュウリとかも未だにもう
気よ
く
入って5本のキュウリ面
白いですよなるほど、うん、もうめっちゃ気よく
しょっちゅうや
ってるんで全然飽きませんとやってますから、ねまあ、僕も好きですけど5本のキュウリ
あれは純粋にあれは面白いからやってます、うん
まあいいゲームやなと、
うん
はい、もうどこで終わったらいいんでしょうねこのアフター
っていうねこう風さん解体新書風さんの好き嫌いを聞こうのコーナーでした
割とこうびっくりするような話にならなかった
ならないですね
まあまあ、まあ、
大体いつもの印象通りぐらいな
そうですね
無難というか、
まあ、こんな風さんと遊びたければ、金曜土曜
あまあ大体金曜の夜にいらしていることが多いですよと、
は
い
まあ、風さんファンの人はぜひっていう、
はい、
土日はね僕は基本予約せずに
そうフラッとツイッターだけ見て、うん、満席とか出てなかったら気迫です、
うんうん、
で北浜ぐらいで自転車で満席出てわーってなる
それやったら電話しはったらいいのにと思うんです
よ予約して行くのはこの中で違うんです、
ね、あのねもう一人その同じ考えの方がいらっしゃるんですよ絶対予約しない方が常連さんで一人いてて、うん、ただその方は最近電話してくるようにはなりました、ね、あの空いてますかだけ確認するっていうでさすがにちょっともう一人でもカウンターも無理ですって僕が言ったらさすがにもかあの、まあ、今日はやめとくわって言ってあるんですけど一応確認だけ入れてくるようになりました、
ねはいはいはい
まあ、その方はちょっと遠いところから来られてるんで
なるほど、ねね、
電車で来たりするからまあ、
ね、
聞いとかんとっていう、うん、その前まではねフラッと来て満席やから帰るっていうのをさらった
わざわざ来てそれは
もうそれこっちも申し訳ない一応でも満席でツイートしてんねんけどなと思って
せや
な知らんはずはないんやけどなと思ってそのツイッターアカウント知ってはるんで
いやでもね、 なん
かでもまあ見ないんでしょう
けどよく考えるとでもこれって多分異常なんですよ、
うん、
あのカフェに行って満員で入れないって普通カフェってそれってあんまりないくないですか、
まあまあまあ、
そうでもボードゲームカフェやと割と起こりうる
ありますね
っていうこと
で滞在時間がどうしても長くなる
んで、うん、そうだからね多分そのやっぱりみんなその感覚がまあちょっと根付いてきたけどでもやっぱその感覚がない人がやっぱ多い、
まあ、
でいやカフェやから大丈夫やろっつって
わざわざ予約をカフェに取る
なんてって
レストランじゃあるまいし
そうそうで行ったけど満員やから入れないなんやみたいな、
まあ、ある意味も自業自得とか
ね、
あるんですけど僕はできたら確認してほしいとは思うんです
け
け
どそれはねやっぱり、
うんまあ、心理的にそうなので
そうみんなの感覚
今までの習慣がね
そう
分かりますよ、
ね、まだ馴染みのない感覚なのかなっていう感じ
です、ね、それはあると思いますけど、うん、でもこちらではどうしようもない
そうねそこはね
告知はしてるしなっていう、うん、周知はしてるはずなんだけど
そうなの
よ
ね、
うん、僕はあれやなあの予約してくるようになると、
ええ、
毎回予約して
こなあかんそう、うん、ちょっと面倒なんですよ、
うん、
手間かかるししかも断れた時に、
うん、
あの僕もそうなんですけど別に大したことじゃないんですけどなんか知らんけどよくわからないダメージを受けるんですよ、うん、そうあ満席で断られたっていう謎のダメージ
何のダメージ
別に誰が悪いわけじゃないんですけどあの電話までしたのにとか
おそう
そう聞いてみたのにあかんかったそっか満席かってい
うそんな
別にお店が悪いとかじゃないですけど、
まあまあね、
一切ないんですけどその要はそれを毎回その毎回断られるとだから聞くのが億劫になるじゃないですか、
あ、まあ、それはあるかな
心理的な話です、
ね、ありますね
は
はいはい、今回もダメなんでしょうって言った
ら、そうそう、あの遊びの誘いみたいなもんですよね、だから、まあ、ずっと誘ってもらってるけどいつも断ってたらもう断誘われなくなるみたいなね、
うん、だからね、うん、そういう気持ちは分かります、はいはいはい、確かに、はい、それは分かる、ただここまで来て帰られるのもすごい僕も悲しいせっかく来てもうたのに、でも下手した電車賃使って、ね、うん、来られたのにっていうのは、うん、それもそれであるんで、
まあその時はね難しいな、近くにね谷町4丁目にギルドってお店があるから、
まああとピエットさんがね、
上田に
ね、
あ、そうですね、
ピエットさんもあるんでね、
そうかそうか、ピエットさんの方が近い
な、あ、まあ近いです、歩いていけるんで、
そうやね、カフェやったらピエット
さん、ただピエットさんも最近満席が続いてるんで、あ、そうなんや、まあまあ流行ってきてるってことなんで、まあいいんですけどね、なかなか難しいなと思いました。
じゃあギルドやね。
あ、ギルドさんなら懐が広い。
そう、ギルドは広いんで、
めちゃくちゃ広い。
平日の夜はね、ほぼほぼ満員で入れないことはないはずです。
でも結構賑わってありますよね最近。
そうね、最近ちょっと賑わってきてはいます。
ツイッターで上がってたあの受け攻めの手のところだけ映ってる動画、うん、見たんですけど、うんうん、あの外のガヤの声が
聞こえてたでしょ、
結構にぎやかに聞こえてたから、うん、そうそうそう、ギルドさんにぎわってるやんって、
うん、最近ね僕もあの夜に行って思うのが、あ、なんか今日結構おんなって、まあ、実はあの今日結構おんなってことはなんか結構おらん時期をちょっと見てたんですけど、ただ最近今日結構おんながなんか割と毎回になってきて、あれと思って、
やっぱそれは地道 なんていうか営業活動が、
せやね、
アリサさんとかもあっちこっち行ってます
からね、そうそう、アリサさんとかが挨拶回りしたりとか、そんな形で
やっぱその辺じゃないですかね、身を結んでるというか、うんうん、
ね、
いやすごいなと思って、うん、素直に、
いや、よかったよかった、それはそれで、うん、素晴らしいことでということなんで、まあ、はい、入れなかった時はギルドに行くのを、まあ、おすすめしときますわ。な
るほど、
はい、
今日他のお店は言っとかなくて、
え、
DDT ラボとか言っとかなくてい
いですか？ DDT ラボもありますよ、そうですね、
20分ぐらい
あってゴードラボは、そうか、
そうですね、ここから15分歩けば
い
けます、
はいはいはいはい、
15分20分ぐらいですかね、
せやね、
ただこっちが満員の時は向こうも
、まあ、まあそういうことは
結構多いですね、
どうなの、でもゴドラボさん今平日の夜はどうなんやろ、
ちょっと僕も平日の夜行ったことないから分かんない
です
、
うんうん、まあ今なんか平日の夜の話で、
まあ平日の夜やったら、
まあまあ平日の夜は大体
どっか、今日見てないんで大丈夫、
あ、そうか、そもそも採用も別に平日の夜満員になることはあまりないんじゃないか、
金曜ぐらい、
あ、まあ、
最近金曜
がねちょっと多くなりがち、
すごいね、
まあでも空いてる時なんかたまにスカーンと誰も来ない時あるんですよ、なんか金曜やのに誰もいないみたいなもう9時になっても誰も来ないとか言って、
おお、
そういうの、そう、たまにあって全然読めないってなるんですけど、
まあ難しいね客商売は、ね、
本当にね水物ですよ、
先週の金曜日は満員ツイートなかったから行こうと思ったら、うん、淡路まで電車で帰ってきたところで満員ってなって、あ、ここまで来たのに、
わらわらっとわらわらっと
急に、あと2駅やって
る急に来たんですよ、
でも風さん最寄りが恵比寿町でしたっけ、
ね、日本橋、
日本橋かから淡路ってことは、
淡路の次が、もう一つ国島挟んで、うん、天神橋筋6丁目、うん、で扇町ですね、うん、でそこから歩いて8分なんで、
まあそれ分かってよかったやつ、それ
も、まあまあ淡路やったらまだ
全然
取り返しがつく、扇町降りちゃったらもうつかない、
多分降りてから見たら一旦まだ入れるっていうかも分からない
、まあまあ申し訳ないのと、まあ、どうしようもないと、
まあもうそれはどうしようもないからね、
それは
仕方ないよね、
あとよくツイートでだからカウンターもいっぱいですって入れてるときは本当に無理っていう、
うん、
一応そこを
そう満席ですのときは、まあ、ギリカウンターがもしかしたら入れるかもぐらいの、
うんうん、
ただ相席できるか保証はないんですけど、うん、たまたまグループばっかりの時はもう無理なんで、
う
ん、
ね、
なんとも ね、それはしょうがないとしか言いようがないですけど、
はいはい、結局店の話やん、
まあ、
はい、はい、締めますというね、はい、まあ、番外編アフターアフターでした、
はい、また来週、はい、
またね。